布団の中、お邪魔しまーす。久々のお布団、落ち着くなー。ん？お兄ちゃん？どうしたの？私の反対方向を見て。はあ、照れてるんだ。そういうところも変わってない。お兄ちゃん、妙に照れ屋さんで生真面目だもんね。子供の時から。だから今日もお仕事終わりの飲み会断りきれなかったんだよね。うん、ここに来る前見てたよ。お兄ちゃんが無理に笑って飲み会やり過ごしてたの。ああいうの本当に大変だよね。明日はお休みだからって上司さんが張り切っちゃって。お兄ちゃんみたいに若い人だと断りたくても断れない。ちょっと嫌な顔しただけでお仕事に響くかもしれないし、大変だよあれ。よくお兄ちゃんああいうところにいられるよね。だからこそ立派になったなーって思うよ。今のお兄ちゃん、嫌な気持ちを隠しながら頑張ってるもん、毎日。昔から人見知りでいじめられっ子の私とは違って、お兄ちゃんはいつも気が強くてビシッとしてたけど、私が死んでからのお兄ちゃんはちょっと頑張りすぎ。実家を離れてからずっとよそ行きモードで、顔も態度も塗り固めてる。それは親を亡くして、私も亡くしたお兄ちゃんが一人で必死に生きていくために身につけたやり方ってことは私知ってるよ。お給料を得るために。私は今日まで頑張ってきたお兄ちゃんを癒してあげたい。でもその前にお返しの前借りとして、私のこと抱きしめてもらってもいいかな。正直言うとね、私がお兄ちゃんのベッドに入りたいのはぬくもりが欲しいからなんだ。さっきも言ったけど、今の私亡霊だから自分の体温がないの。いくら体をこすっても、いくら自分の体を抱きしめても、亡霊だからなのか全然あったかくない。でもお兄ちゃんに触れてるとすっごくあったかかった。だから私を抱いてもらってもいい？本当に？ありがとう、お兄ちゃん。じゃあ、お願い。私も抱き返すからね。ぎゅー。 もう一度ギュッとして、もう一度ギュッ。ありがとう、最高の抱き枕だったよ。私にとって最高の誕生日プレゼントだよ、お兄ちゃんの体。覚えてる？今日は私の誕生日なんだよ。今生きていたら今日で19歳になるの。偶然なんかじゃないよ。今日お兄ちゃんに会えたのはね、神様から私へのプレゼントなの。神様はできる限りで願いを叶えてあげるって言ってくれたんだ。それで私、神様に突きつけた。少しの間だけでも生き返らせてほしいって。神様はそんな願いを叶えることはできはしないって言ったけど、それでも私は何度も何度もお願いしたんだ。そしたら神様は代わりの条件を出してくれた。人の目に見える亡霊として魂の形を作り変えることならできるって。それで私、神様に亡霊にされちゃったんだ。そしてね、亡霊って現世に降りたらしないといけないことがある。一つはさっきも言った善行。私ならこうやってお兄ちゃんを癒してあげることになるの。もう一つは現世にいるうちに取り付いた人に願いを叶えてもらうこと。願い、私の持っている願いをお兄ちゃんに叶えてもらうんだ。そして私の願いはお兄ちゃんに会うことかな。だから私の目的は叶っちゃった。お兄ちゃんに会えた。あとはお兄ちゃんがゆっくり寝てくれたらいいんだよ。いつも疲れているお兄ちゃんをねぎらってあげることこそ、妹としてお兄ちゃんを好きな人として、今の私がやりたいことなんだよ。というわけで、瞳をつぶって。大丈夫だよ、何もいたずらなんかしない。それより何かいたずらでもしてほしい？そいですか。とにかくお兄ちゃんは目をつむって、いつまでも目を開けてちゃ眠れないし、私ずっとじっと見られてたら恥ずかしいから。 となしく閉じてくれたね。そんなに緊張しないで。大丈夫だよ。今ここにいるのは私だけ。口うるさい人、見知らぬ他人、苦手な大人、わめく子供、家の外にいっぱいあるストレスの源、そのすべてがここには一つもない。ここにいるのはお兄ちゃんを見守る妹の私だけ。リラックスしよう。まず体から力を抜いて、全身に止め木のように引っ掛けていた力を今ここで、日頃のお仕事で常に力入れっぱなしの両手、両腕、肩、両足、そのすべてをリラックスさせるの。そう、誰かに言われることで、したくてもできないその行為を今ここで実現させていく。私がずっと耳元で安らぐ言葉をささやき続けて、やっとできること。次に深呼吸をしよう。普段から深呼吸やってないでしょ。ほら、私のように。リラックスした今のお兄ちゃんは、しぼんでいる大きな風船、半端に吸っちゃダメ。私のようにスーッと吸えないところまで、お腹に吸えるギリギリまで空気をしっかり吸って、はい、吐く。ちゃんと深呼吸できた？一回目だし、ちゃんとできなかったかもしれないよね。もう一度やってみるよ。深く息を吸って、吸えないところまで膨らんだお兄ちゃんという名の風船をしっかり張り詰めさせて、しっかり吐く。ちゃんと空気を全部出せた。あともう2回だけ深呼吸を繰り返していくよ。その2回で、これからの睡眠に邪魔な体の緊張をしっかり抜いていこう。もう一度、息を吸って。どんどんお腹という名の風船を膨らませて、しっかり吐く。最後。 もう一度、息を吸って。どんどん、お腹という名の風船を膨らませて、しっかりと、吐き尽くす。どうかな？これでお兄ちゃんから力は抜けた。できたなら、じゃあ、今から私がお兄ちゃんを寝かしつけるね。何をするつもりなんだって？ふふん。今から私は、お兄ちゃんの夢の世界を作ってあげる。お兄ちゃんはずっと目を閉じてて、まぶたの裏に浮かぶ情景を私の言葉に沿って思い浮かべるだけでいいの。全部聞き終える頃にはきっとお兄ちゃんは眠たくなって夢の世界だから。それじゃ、行くね。目をつぶっているお兄ちゃんは、ここではないどこかに行く。自分だけが知っている世界。まぶたの裏の闇の中へと。お兄ちゃんはどんどん行く。気がついたら、お兄ちゃんは草原の上で横になっている。青い空に、あったかい野原。涼風が静かに通り過ぎる。一切のしがらみを感じない自然の中で。横になっている。お日様の光を受けて、どこまでも広がる春の原っぱ。それを敷布団にしているお兄ちゃんは、気持ちよく目をつぶっている。空の眩しさが心地いい。感じ取れる。澄み渡る気持ちよさ。いつまでもここにいたいと思えるような、のどかさと、静けさと、気持ちよさが、お兄ちゃんを包む。時折聞こえてくる、小鳥のさえずり。それは近くの木に止まっている。野生の小鳥。小鳥は伸びやかに歌い、親鳥の帰りを待っている。お兄ちゃんはそれをバックミュージックにして、眠ることに夢中になっている。さあ。小鳥に与える餌を加えた親鳥さんが戻ってきたよ。親鳥さんは小鳥たちのさえずりを受けて木の上にある巣へと帰っていく。愛らしい子供たちの声を受けて親鳥は餌を子供たちにあげていく。小鳥たちはみんな大喜びで親鳥さんに伝えるよ。ありがとう、お母さん。ありがとうって。その心地よいさえずりにお兄ちゃんは聞き惚れているんだ。そしてこの景色をお兄ちゃんは知ってる。 頭の片隅にとどまっていたはずの穏やかなこの世界を、お兄ちゃんは知っている。そう、ここは私とお兄ちゃんのお気に入りの場所。ここはお兄ちゃんを癒す、お兄ちゃんだけの憩いの場所。地元にある近所の公園なんだよ。喧騒とコンクリートで塗り固められた今のお兄ちゃんが住む都会からずっと離れた世界。子供の頃に私たち二人でよく遊んだあの頃のままの世界。お兄ちゃんはその思い出の景色の中に帰っているんだ。ここなら誰かの声でイライラすることもない。ここなら誰かから嫌な目で見られることもない。ここなら使命感とか義務感とかお仕事にがんじがらめにされることもない。だってお兄ちゃんは今自由になるために今日までお仕事を頑張ってきたんだもの。そしてここは鳥さんのようにお兄ちゃんが伸びやかに羽を伸ばせる場所。ふるさとを出て学生生活という名の階段を登り続けて社会人というゴールにたどり着いたお兄ちゃん。今この時はいつも大変な社会人生活で頑張り続けてきたお兄ちゃんが何も考えずただ安らぐことができるとき、私が導いたこの思い出はその安らぎを最大限感じることのできる世界。もっと思い出の心地よさを思い出してみて。草木が風を受けて今のお兄ちゃんと同じようにのびのびとしてる。程よい気温と天の恵みを受けてずっと昔から生き続けている命が公園の自然を形作っている。春には地面から虫さんが姿を現し、桜の薄赤色があたりに舞い散り、夏にはセミの鳴き声と眩しい暑さが大地を覆い、秋にはたくさんのもみじの葉と静けさを含んだ風が吹いて、冬には子供たちが喜ぶたくさんの白銀の雪が地面を埋め尽くしている。そんな一年の中で違う顔を見せる公園の中が私とお兄ちゃんのお気に入りの場所。昔いつもこうやって二人で横になって寝てたよね。その度に私 耳元へこうやって口を寄せて囁いてたんだよ。おやすみ、お兄ちゃんって。お兄ちゃんは気持ちよく私と一緒に眠り続けてる。鼻先から吸い上げる空気の美味しさで体の中を満たしながらすっと眠りに入っていく。都会の中ではしんどさで感じられなかった季節の良さを今この時体の芯で心でお兄ちゃんは感じていく。この公園の原っぱは私とお兄ちゃんのお気に入りの場所。近所の子供たちは部屋で遊ぶことが多くなっても私とお兄ちゃんはいつもここに来ていた。二人きりで遊んで笑い合っていろんなことを話せた思い出の場所。ほんと私たちはよくここで遊んだよね。無邪気に過ごしてた幼稚園の時、幽霊となった私もちゃんと覚えてるよ、あの時のこと。私は14歳で死んでしまったけど、あの時の記憶は薄れてない。焦せない、忘れてない。この公園でのんびり休めるのってとっても幸せなことだと思うよ。それが思い出の中の妄想の景色だとしても、だってこうでもしないとお兄ちゃんは大人って休めないんだもん。大人になったお兄ちゃんは毎日仕事で辛い目に遭ってる。どんなにお兄ちゃんが丈夫でもと肩に力が入るような場所にいたらいつかダウンしちゃう。限界まで伸ばしたゴムがプッツンと切れるように。だから今はここでゆっくりと私と一緒に昔を思い出しながら過ごすんだ。過去があって今がある。過去を思い返して癒しに浸ることは悪いことなんかじゃない。昔を懐かしんで今を生きるための糧にしていくことは大切だもの。それを悪く言うような人がいたらそれこそかわいそうだと思うな、私。そういえば私も昔はよく悪口言われた、学校で。そして帰り道にあるこの公園でお兄ちゃんはいつも私を励ましてくれたよね。いつも涙を流して顔を両手で覆ってた小さい頃の私。そんな私に お兄ちゃんは手を伸ばしてくれた。泣かないで、元気を出してって。勇気づけるお兄ちゃんの姿に、私は助けられて、笑顔を失っていた私は、もう一度、笑おうと頑張った。私が今笑えるのはお兄ちゃんのおかげなんだよ。あの公園で二人で都会の学校に行ってみたいって話したこともあったよね。実際私たちのふるさとには近くのスーパー以外何もないし、登下校の道にあるのは、この思い出の公園くらい。お兄ちゃんはよく、都会の中だったら、近くにゲーセンでもあるのかな、いいなって言ってた。私はよく、別に都会の学校はいいかなって言ってた。あれね、人の少ない田舎でいじめられていたんだから、人の多い都会だともっと大変になると思ってたもん。そしてお兄ちゃんはいつも私を学校のいじめてくる人から守ってくれた。お父さん、お母さんが死んでから、保護者であるおじさん、おばさんよりも、一生懸命。小学校の頃、石を投げてきた男の子をコテンパンにして泣かしちゃうし、中学生の頃は、周りの子たちがシスコン呼ばわりしてきても、お兄ちゃんは、気にすることなくかばってくれていた。そんなお兄ちゃんが私は好き、大好き。私、死んじゃってからずっとお兄ちゃんのこと気にしてて、もう口にせずにはいられなくなっちゃった。今言わなきゃ、きっと私も後悔するし、ずっと私がお兄ちゃんの隣にいてあげる。だから、今日はぐっすり休んで、私のことは何にも心配はいらない。と隣に、そばにいるから。もう眠たくなった？うん。無理に返事しなくていいよ。明日はお休みの日なんだもの。気にしなくていい。今この時を大切にして、今この時があって、明日も明後日もその先の日も頑張れる。だから全てを忘れて休んで、私のことも忘れて、いつもこうやって私が隣にいてあげるから、おやすみなさい。